どうもお久しぶりでございます、トロ生レジオでございます。ポッドキャストのねアプリで、登録されている方はもう忘れてたと思いますけどもね、気が向いた時のあれでございますのでね。まあ年度末進行も終わって、まあまだねもう一件決算のための入力とか、通知のチェックとかをしているので、まああれなんですけども、まあぼちぼち気分的にはもう夏ということでね、たかが外れそうなので、そのどうせ外れるんであればね、外れるためにはやっぱ一旦レールに乗っかってないとその外れようがありませんからね。ねえ、わかりますかね。電車は脱線しますけど、そもそもレールに乗ってないものは脱線しようがないわけですよ。だからまあ通常寺湊さんみたいな、まあ好きなことをやってる人っていうのは、脱線っていうのはないわけですよね。そもそもレールの上歩いてないから。なので、たまには脱線したいなっていう時のためにですね、ある程度のレールを用意しておきたいということの、まあ一つのレールがですね、このトロ生レジオになるのかなって思いながらもですね、まあまだこれね、お気づきの方もいらっしゃるかどうかわかりませんけども、トロ生レジオ、バージョン、0. いくつかということになりましてね。まだ正規版ではございませんので、そこら辺もね、レールを敷きたくない症候群が、ロジックがね、影響しちゃってるのかなという感じがいたしますけども、皆さん、セブンイレブンさんね、明太チーズマンって美味しいのね、可愛くて美味しいの、まあ、ご存知かどうかわかりませんけども、食べてたんですよ。で、ちょっと食べてなかったんで、久しぶりに食べたいなと思って、明太くんにね、おしゃべりなんかもしてもらいたいな、厚生日誌なんかでね、と思って、行ったらね、ないんですね。やっぱり、夏場っていうか、もうゴールデンウィーク前にはもう、中華まんのケース自体がないんですね。いやー、ちょっとショックですね。こんなハイテクな時代になってるんだから、冬でも冷やし中華やってもいいし、夏でも中華まんやってもいいんじゃないかなと。まあそしたら季節感なくなるじゃないかと思われるかもしれませんけどもね。そもそももう距離も人間は人類は縮めてきましたからね。いろんなインターネットとかそういうデバイス、飛行機や自動車や新幹線などを使ってね、距離縮めてきましたもん。もうだんだんね、季節感も縮めてきて、もう思い立った時が夏とか、今冬だと思えば冬だということがね、もうなってるんじゃないかなというふうに思いますのでね、ぜひともまあ、ごねてるだけなんですけども、中華まんね、明太チーズまん、夏でも食べられたらいいなということ。あ、セブンといえばね、そうそう、ドーナツの、ほら、ちょっとミスドっぽいさ、雰囲気、一角だけミスドっぽい雰囲気だったドーナツのケースが設置されてたじゃないですか。あ、今もあると思うんですけどもね。なんかこう、あ、ミスドさんもこう、うかうかしてられんぞ、みたいな感じのね。これ、いいんですか？このライオンみたいな形状のあれをやっちゃって、みたいなね、感じで。で、コーヒーとセットでなんてね、キャンペーンやったりしてやってましたけども、最近ね、あのケースが、なんていうかね、ドーナツさんではないものが大半になって、しかもこう、裸で入ってないんですよね、それが。こう、なんだかもうワンパッケージ入ってるんで、ビニールとか紙とかに作るんであって。だから普通のコンビニのパンの棚と同じなんですよね。それがあんなレジの上に一部乗っかってると。いう状態を、まあ、ちらっと目に入るたんびにね、なんかこれ、懐かしいなって、昭和の頃ね、僕らが小学生ぐらいの時かな、街角にあった、カステラとかね、洋菓子とか売ってらしたお店の中でもちょっとしたこう、お勤め品だなっていうか、ああいう感じがして、なんとか、ね、三丁目の夕日感というかね、そこら辺をこう演出されてるのかなと、懐かしいなっていう気分で、まあコーヒーも飲 飲みたくなるんですかね。そういった戦略なんでしょうね。まあ、セブンイレブンさんの本部さんはまあ、頭がいい方ばっかりですから、もう、そういうふうに思わせようと思ってね、やられてるに違いないですから、まんまと思いましたよ。今日がね、尾道駅の今の駅舎のラストらしくて、出入りできるのがね、取り壊して、何年後かに新しい駅舎ができるんですよ。で、まあ、イベント的なことをね、今日やってるらしいんですけども、僕はもう今朝早朝と、まあ、昨日とかもちょっと写真とか撮ってきて、なんですけどもね。なんか、ネットだったかな ?Facebook だったか Twitter だったかに、百何十年ありがとうみたいなの書いてあったんですけど、僕が小中学生の頃とか、高校生の頃かな、ラインが来てますけどね、それちょっと後回しにしますけども、駅舎じゃなかったよね。改札がさ、もうちょっとこう東側にあって大きく。で、あんまりこう建物の中感がないっていうか、改札のとこだけ屋根がついてるみたいな感じで、出たらすぐトイレがあってさ、東側に。そのトイレの中の香りがなんともね、その香りのイメージがすごく強かったですね。で、大学の頃だったか、社会人になった頃だったか、ふと気づくと、まあ、尾道に帰ってきてね、見ると、あ、駅変わってる。なんか全然軽い感じになってるみたいなね。感じで驚いたもんですよ。んで、その時になんか友達とかと喋ってたのは、昔はさ、駅の改札口の前でね、ちょっとお弁当渡すとか、交換日記をちょっとパッと渡すとかね、人に見られないようにっていうね、そういうこう、どっちかっていうとこう甘い匂い、甘い思い出っていうかさ、そういうのがあるはずなのに、なんとなくこう僕らの思い出的にはさ、ちょっとサンポールっぽい匂いが、思い出の中にこう、蔓延してるよねっていうことをちょっと話したことがね、ありましたよ。それは結構強烈な香りがしてましたからね。もうそれはね、もう最近のこの、まあ今日で終わりのその駅舎になってからは、その香り全くありませんから。駅の形もだいぶ変わってね。だから、あれ、駅舎自体が百何年ってことはないと思いますよ。あとね、ちょっと思ったのがですね、まあ、っていうことかな。駅舎もう取り壊すからっていうんで、思い出を書きましょうみたいな感じで、こう、みんながこう、マジックでさ、駅の建物とか窓とかにわーって落書きしてもいいですよみたいな感じになって、書きまくってらっしゃるわけですよ。ね、カーニバル感的な感じで。僕はそういうことをするとはあんまり思ってなかったので、さっきちょっと服屋にね、お弁当買いに行ったんですけども、その途中にね、ちらっと駅舎見て、ちょっと正直びっくりしまして、予備知識がなかったというか、想定してなかったので、なんていうかな、心が痛かったですね。左手の小指に僕心あるんですけども、左手の小指を思わず右手で覆い隠しましたね。なんか痛いと思って。こういう最後なのかと。みんなで落書きしまくっちゃうんだなっていうね。なんかほら、店内に落書きしてるとか、なんか、落書きしていいですよみたいな場所っていうのは、それ思い出としてこう記録して、まあ、15年とか30年とか経った時にもう一回その、自分がね、書いたものとかがあるかな、みたいなの懐かしんで見るっていうね。まあ、それをまあ、第三者も見て、あ、ここでいろんな人の思い出があるんだなっていうのを見る。そういったこう、企画っていうか一部として、落書きしていいですよっていうのはあってもいいんじゃないかなとは思ってたんですけどもね。今日で終わりの駅舎にみんなで落書きするっていう感覚はちょっとなかったですね。何のために書いていいですよって言ったらもうそれは書けっていうことだからね。しらけちゃうから書かなかったらみんな書くんでしょうけども、ちょっと引いてみたときにね、ああ、最後こんなになっちゃうのかっていうね。まあ人によってね、思い出のこう 持ち方っていろいろですから、まあ例えばそういう感覚に近いのかなってふっと頭に浮かんだのは、地球は朝起きた時にニュース速報で、緊急連絡ですと、今日の夕方5時地球消滅が分かりましたと、皆さん落ち着いて行動してくださいねっていう放送がねあった時に、まあ僕らは何して過ごすのかってことなんですよ。まあそれと一緒なのかなと思って、まあそう分かってでもやっぱりいつもと同じようにランチを食べ、いつもと同じようにおやつを食べ、お茶を飲み、ね、ちょっとうとうとしながら過ごしてみたり、誰かと LINE 交換してみたり、みたいなことで過ごすのか、あるいはもう最後なんだからね、もう今まで我慢してきたことを全部やっちまうと、もう後に残らないんだからっていうことでね、やっちゃうのかって、それと同じなのかなっていうふうにはちらっと思ったね。まあ、ちょっと、しょっぱいなと。サンポール感がするなという。なんだろう、関係ないけど、みたいな感じでしたね。先日ね、ラインさんからなんかグリーンくじみたいな配られたじゃないですか。あれをまあ、当選ね、当選すると発送元にもなんか半分は山岡でポイントをもらえるみたいなことになってたんで、これはもらったもんはね、寺港さん宛てにもらった10枚のくじ配ろうと思って、で、お友達の中からランダムにっていうのもね、あれなんで、ランダムにつっても、あら、アイウェイを順に並んでたりとかさ、なんかあるんでしょ順番が。わかんないけど。で、まあ、だったら、メッセージいただいたらさ、こう上にメッセージ、最近くれた方の名前出るじゃん。上がってくるじゃん。そういう画面ありますよね。で、その上からその10人の方に、送っちゃおうと。ペアって送ったんですよ。10人チェックしてね。そしたら、送れませんでしたみたいなのが3人とかいらっしゃって、なんか多分海外で、アカウントを作ったとか、まあ、その携帯持ってない頃に、例えば PHS しか持ってないとか、携帯電話持ってないっていう頃に、昔はね、トリッキーな方法で LINE のアカウント持てたんで、そういった感じで、作った方だとは思うんだけども、送れなかったんですよ。まあ、ブロックされてるのかもしれないけど。で、余った券を、まあ、配るのに、ちょっとまたトークを、しばらくこう、スクロールしてくるくるっと見てたら、いくつかこう、挨拶的なものじゃなくて質問みたいなのが来てたので、いただいてたのでね、それちょっと答えしようかなと、この場を借りてね。どれだったかな。これはね、ツイッターでも、なんか同じような感じのご質問が最近もありましたけども、ニンテンドースイッチね、買った方がいいですかみたいな、ご質問でしたよね。その LINE トークの方でいただいたのが、ストレートにね。で、これね、僕は、もうすっごい親しい、リアルで、すごい親しい方とか、社長さん方とか、まあ言ったらうちの弟とかも、聞いてくるんですよ。まあ今はね、もう、聞いてきませんよ。もう、登場して、もうだいぶ経ってるからね。出る前とか、出た直後とかにね、買った方がいいって聞いてきてたんですよ。で、まあ僕的には、いつもそうなんですけど、買うかどうかは自分で決めたらいいんじゃないかなっていうスタンスを、いつもなんか持っちゃってるので、なので、それはどっからこう来てるのかなってちょっと考えたんですよ。自分言いながら、これなんか、ちょっとせっかく聞いてくれてんのに、冷たくないかって自分我ながらちょっと思ったので、なぜこういうポリシーに僕はなったんだろうかって、こう思ってたら、やっぱね、中高生のぐらいの時に、こう友達がね、すごいあの子に告った方がいいと思うかどうかみたいな話をさ、こう通学とか下校中にすごい毎日してきてて、いや僕も結構ね、もう僕の体の脳の中のね、言ったら花粉症のさ、花粉、ビーカーみたいなのがいっぱいになって溢れた瞬間に花粉症が発症するみたいな言われてるじゃないですか。ああいった感じで告白したらいいかどうかメスシリンダーがですね、どんどんどんどん溜まっていっていっぱいになったことがあって、 知るかと、あの、すればいいじゃんって思って、あの、初めからしたらいいじゃんと思っててね。あの、で、したら嫌だなと思ってだったらしなきゃいいじゃんって思ってて。まあ、やっぱりダメだね。あの、思い出話してもあんまり、あの、印象変わんないかもしんないけど。っていうことが結構あって、まあ、それでかどうかわかんないね。そもそも僕はそういう人なのかもしんないけど、決断は自分でしようねっていうことがね。責任取りたくないっていうことじゃないんですよね。楽しくないです。その、自分が決めれるという自由な状態っていうか。それをこう、ね、その人に委ねてしまうっていうのはこう自分の自由がない時代のね、あの、感じだったらわかる。まあいいや、その話は。で、スイッチは、あの、僕が買って、良かったか悪かったかって言ったら、まあ、すごい良かったです。はい。で、じゃあね、あの、立ち返って、Wii U はどうだったか、良かったかって、あの、ことがね、もし参考になるんであれば申し上げますけども、あの、任天堂コンソール歴のね、自分の中の、その、一ページとしては、買ってよかったと思いますよ。まあ、ただ、あれをね、あの、買って、そうだな、1、2ヶ月ぐらい後は、まあ、ほぼ起動はしてないです。ね。あの、ずっと棚に置いといて、AC アダプターにつないで、で、たまに青いランプがピーとついて、あの、友達申請来てますよ、とか、ああ、そうなんだろうな、みたいなね。感じで見てましたけど、ただスイッチはもう本当にもう最高ですね。多分まあ Wii U がなかったらスイッチはできなかったんでしょうけどもね。あのホップステップジャンプ的なホップステップだったんでしょうね。多分ね、あのグッと踏み込むところだったんでしょうね。Wii U はね。だからスイッチがいいですよ。これおすすめしてるわけじゃないからね。自分で決めてくださいっていう。あともう一個ね、ちょっと気になる、ご質問というかメッセージがあったのがどれだったっけ？ちょっと待ってね。なんかね、センセーショナルな。あ、友達がだるいだるいって言ってて、で、あの、病院行ったらって言って、病院行ったら、あの、淋病だったらしいんですよね。で、その友達は、まあ、多分友達って書いてあるけど、ちょっとそのメッセージいただいた方は気になってる方なのかな？違ってたらごめんなさいね。で、あの、その、淋病だったっていうのを結構さらりと言われて、で、そのメッセージいただいた人はね、あの、ちょっと大変ショックを受けられたらしく、なんでなんだっていう感じでいろいろ聞いたらね、まあ、その、病気になっちゃった方、まあ、もう今は治ったらしいんだけど、多分ね、治ったらしいんだけど、全然、あの、身に覚えはないと。もう、そういう、まあ、どういう経緯でその病気がね、あの、移るの、感染するのかっていうのは、詳しくは僕知らないですけども、あの、全然そう、まあ一般的に思われてるようなことはないんだと、いうことをね、言うんですよと、どう思いますかというご質問だったんですけどもね。ご質問っていうか、これは何を書いてらっしゃるのかわかりませんけども。まあ多分ね、あの、あれです、あの、マリア様もね、あの、何もなく突然あの、イエス、キリストをね、あの、産みましたから。それはもう、突然ってこともありますよ。世の中何があるか分かりませんよ。それはね。あの、僕よく分かんないんだけど、あの、HIV 検査無料でやりますみたいなバスが止まってたりするじゃないですか。あれって、そういう、あの、他のご病気とかも検査セットではされないの？どうなんですかね。わかんないけど。 まあっていうかその病気が今もまだあるんだねっていうのがちょっと驚きなんですけど、もう絶滅したんだと思ってましたけどもね、っていうねことでございます。先日ちょっとお友達が、小さなお友達がね、尾道にやってきてくれて、ちょっと、一緒に少し散歩しながらお話しとかねさせていただいたんですけども、ゼルダのビデオはね楽しみで、何度も見てますよっていうことでね、おっしゃって、新しいの出ないんですかっていうビデオがねおっしゃってたので、出ますよと、それはもちろんもう夏までにはパブリッシュしますよっていうふうに彼に約束しましたよ。ね。聞いててくださるかな？出ますよ。本当に。僕は、もう出なかったら僕は、生きてないか、植物人間になってるか、なんかだと思ってください。出ます。ね、今はもうずっと作ってますからね。うん。で、まあ、作ってはいるんですけども、ゼルダ自体はね、もう終わり、ストーリー的にも、ホコラ的にも終わりましてね。まあ、正直言って、今、ゼルダロスです。目的を失ってね、まあ、一昨日までかな、ゼルダロスに陥りましてね。起動はするんだけども、一体僕は何すりゃいいんだろうっていう。コログはさすがにちょっと厳しいなっていうね、集めるのを。っていうことでね、思ってたんですけども、目的をね、発見しました。最初からもう一回プレイを、もし次ね、するんだったらの話なんですけども、リンクがね、あちこちでこう、寝そべってる写真をね、絶景の景色の中でね、撮って回りたいなと思ったんですよ。で、その時に、やっぱちょっと今回思ったのが、神獣が放ってるレーザーがね、風景写真には非常に邪魔なんですよ。消えてくんないかなと思って、その神獣のとこまでワープして、消してくれって、直談判しに行ったらね、近づきすぎです、危ないですってバーって弾き飛ばされてね、神獣めーと思ったんですけども、やっぱ彼らをね、目覚めさせちゃいかんと。まあ、やっぱりしばらくガノン先生にね、押さえておいてもらわないと、景色の写真が撮れやしないと思いましてね、できれば、次、まあ、いつからやるか分かんないけど、ブレス・オブ・ザ・ワイルドをね、次やるときは、神獣に一切手を触れず、ホコラ120個のね、コンプリートを目指しながら、いろんな絶景の写真をね、撮って回るっていうことをしたいなと。できれば、息吹の、まあ、帽子とか、息吹の服とかをね、着て、寝転がってね、世界各地を、絶景でね、の写真をこう撮っていきたいなと思ったということでね。まあそう思うとね、結構こう、ロスから立ち直ったという感じでございましてね。まあまあ何の話をしてるか、取り留めもいつものようにないですけども。こんなとこですかね。じゃあ、また、やるかもしれませんので、バージョン 0. 何ぼかな。うん。トロ生デジオでした。じゃあねー。